深夜サミットプレゼンバイ G レディオ。
皆さんこんばんは。深夜サミットの時間となりました。パーソナリティは G レディオ山田真也さんです。今夜もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今夜も登場向上心上げるぜ。僕たちカチッとスイッチ入って今日も行きますか。僕は今ガム噛んでる。いや僕ガム噛むガンダムみたいな。ライムマイムマイム踊るぜ。今日の気持ち感知しましょう。僕たち今日も上げていきましょう。今日も、こんばんは、深夜サミットの時間です。今日も偉大であるいい異常の異、まあ、どちらかというと異常の異、まあ、変わり者の集まりの会と読んでもいいぐらいの会なんですけども今日も一日また、僕も紹介したい方がおられますので今日も一日よろしくお願いいたします。
はい、パーソナリティは山田真也さん、そしてアシスタントは謎の
ラーさんです。
想定年齢は、今日は35歳にしときます。
24歳
この間はそうでしたけど。まあ毎回ね素敵な方をゲストにお迎えして進めています。社長でもありラッパーでもある山田真也さんの交友録、そんな番組ですね。どうぞ今夜もよろしくお願いします。
豊和堂は京の着物文化の起点、室町に誕生した呉服製作工房です。辻ヶ花や唐織など伝統の技を現代流に復元しました。日常の普段着でありながらも素材や加工へのこだわりを忘れない上質で美しい着物、豊和堂ではそんな本物の着物をレンタルしています。無料体験セミナーやワンレッスン1000円の着物着付け教室も開催中です。詳しくは京都 075-468-6301 京都 075-468-6301、ホームページ http://www.toyowado.com で検索ください。
はい、今夜のゲストは、なんと京都新聞記者方ですね。井戸博さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。井戸です。こんばんは。
この異常のいいというなんかご紹介の
新聞、あの京都新聞記者さんに向かって異常とは
それは何だ
だという
感じなんですけど、でもそういうね精神がないとやっぱりこうあのこう記事は書けないんじゃないかと。
なるほどですね。
ということを思うんですけれども、
はい、
あのどうでしょうか。やっぱりなんか当たり前のものとみんなが思ってるものを当たり前でいいのかどうかっていうそういう精神って必要ですよね。
そうですね、まあ、批判精神ね、裏から見る、うんうん、斜めから見る、これはまあ、ね、欠かせない、ね、精神ですね。
で今日はね、だけれども、はい、新聞記者としてのお話ではなくて実はNPO の、 あのやってらっしゃるんで、これ特定非営利活動法人秀次クラブというのをやってらっしゃるんですよ。これがまたね、
そのね
新聞記者魂にも通じるものがあるかなとは思ってるんですけど。
でもそうですもんね、この方 の、 その豊臣秀次の角度の見方の違いって面白いですもんね。
そうなんですよ、ね、まずこれちょっとどういうあの NPO なのか教えていただいていいですか。
あの本拠地は滋賀県の近江八幡市にあるんですけれども、その近江八幡市を開いた町の、まあ、開祖ですね、それが豊臣秀次、あの豊臣秀吉の甥ですね、最近あのテレビドラマ
でもと NHK の、ね、はい、お号でも見ましたけれども、大体においてはなんかこう最後はちょっとけしからん感じでなんか追い込まれてしまった感じがあるんですけども、お酒ばっかり飲んで殺戮してみたいな感じがイメージとしてね、なんか番組の中ではありますが、
そういうね、悲運のまあ君子といいますかね、で、まあ、我々が目指しているのはその彼 の、 その名誉回復なんですよね。歴史の中にこう抹殺されたといいますかね、あの豊臣政権によってね、そういう歴史上日本の歴史そして抹殺されたの英雄の人がたくさんいますでしょ、他にもいるんですけれども、まあ、あまりにもあの秀次の場合はですね、その非業の死が、ね、悲しすぎるところもありましてね、 でぜひ名誉回復したいというのが直接の道義だったんですよね。
で実際どういう方なんだろうというふうな、なんかこう思っていらっしゃるんですかね、名誉回復。
その今まさにおっしゃったように、うん、その誤解されてるんですよね、うん、摂政関白という言葉がありますが、うん、摂政をして、うん、酒を飲んで荒れ狂ってですね、うん、その最後はその自分がこの権力からね、うん、引き剥がされるのを恐れてですね、うん、そういう人を殺したりなんかしたというんですが、うん、まあ全くの嘘だと思ってます私は。
ずっとあのほら秀吉って子供がねできなくてというね、はい、ことで、淀君の間に今度あの子供がね、あの1人目はだ、まあ、亡くなったけれども、はい、2人目の時ですかね、はい、そうあのちゃんとね成長してっていう時に、あれですよね、なんかその前にもう、まあ、皆さんよくご存知だけれどもね、摂政関白になって、
知らない方もいらっしゃいますけどね、あの後世の歴史がどんどんそれを増幅していきましたね。江戸時代、明治、大正、昭和の初めもそうなんですけど、秀次に関して書かれたものにはね、すごくその秀次がね残酷な男でね、もうとんでもないことやった時に、ね、ずっと書かれてきたんですよ、それはまあ原点は太閤記なんですよね。秀吉を褒めたたえるそのまあ伝記ですね、保安太閤記とかそういうものにそれ一つがすごく書かれているんですよね、ところが実際はまあそれは本当は違うんですね、本当に違うんです、それはまあ最近の歴史の交渉でもだんだん明らかになってきてね、
どういう方だったんですか。
あのね学問文化を愛したね、本当に貴公子でね、あの頭のいい人だったんですよ。まあまあ、秀吉はまあある意味ではね秀次を恐れたんだろうと思いますけども、まあ、自分にとって一緒に都合が悪くなってきたのでですね、最後切腹させたわけですね。
まあ、優秀だからこそあの抜擢されてね、摂政関白というところになったわけですかね。
もちろんその、非常にその詩歌とかね、歌なんかたくさん残ってるんですよ、和歌が彼が作ったやつがね、だすごくいい歌ですよ、もうあれが見たって、あのすぐちょっと今これもありま言いませんが、あのいろんな歌作ってますけどね、あの28歳で亡くなったんですけど、
こんな早くの、
こんな早く、
若い時に20歳ぐらいに作った歌たくさんありますけどね、やっぱり非常にこう学問が好きでね、あのそういうまあもともとねあの秀吉の甥なんですけど、その小さい時にね、まあ、秀吉が自分のところへ抱え込んで、一族が少ないですから、抱え込みまして、三好家というね非常に有力な大名がいたんですね、四国出身の、で三好家を預けてね、そこでまああの特別教育を受けたわけです、この秀次という人は受けさせたんですね、でそれはまあ大体ほとんど貴族の生活に近いような生活、当時のね、だからあの非常にそういうあの京都の文化に触れてですね、非常にその文化的にはねあの優れた人になっていったんですよね。
そしてこの、近江八幡ではいくつぐらいの時に、
これもう18歳でですね、この近江43万石の、大名に、まあ、させられたというかなったわけですね。
これ近江八幡宮っていうのはもう昔なかったですか。僕ねあの変な話間違えて、近江八幡宮あると思って八幡さんあると思って、
八幡さんあるんです。
お参りに行ったらどこにもその八幡宮みたいなのがなかったんで、そういうものが昔あったのかなと思ったぞ。そういう宮みたいなあの作りっていうんですかね、そういうのも全くないんですね、もともと。
いや、あるんですよ。そのね今ねあそこに鶴翼山という山があるんですけど、そこの麓に大きなお宮がありましたね。
あ、そうなんですか。
で鶴翼山の頂上にはじめそのお宮があったんですよね、でその社をね、豊臣秀吉が下に下ろして、で上に空いたところに城を作ったんですよ。
あ、そうなんですか。
それが八幡山城というお寺なんです。
あ、そうなんですか。
お城ですよね。そこの城主になったわけです。
あ、なるほどですね。今も城跡だけですか。
そうです。今石垣、今はそこにはそのお寺が建ってます。
あ、そうですか。
この秀次を弔うそのお寺です。
あ、そうですか。
でそこから秀次はその大名になりましたから、ずっと戦国武将としてね、戦を駆け巡るわけです。日本全国あらゆるところに行くんですけど、そこでまあ途中で失敗もありましたけど、まあ、最後はやっぱりちゃんとした、戦国武将にはなってるんですよね。
へ、あ、そうなんですか。
でも18歳の時ってすごいです ね、昔の若者というのは
ね、寿命短かったんですかね、やっぱり昔の人って。
そう、平均寿命はやっぱり40歳もいかんぐらいじゃないですか。
あ、そうですか。
いや、知りませんが、詳しいことは分かりませんが、その当時ね、はい、16世紀のね、はい、終わり頃、うん、そんなもんじゃないですかね、40そこじゃないですか、でも平均寿命は日本人の、
ね、28歳は早すぎますけど ねその28歳でもしそういうねことにならなければ、うん、あの殺されたりとか死ななければいけないことにならなければ、またその秀吉 の一族がまたそこに増える、仲間が増えるわけだから、
そうです、非常にこの貴重なね、老いですから、
ね、
あの豊臣家というのは非常にその身内が少なかったですからね、例えばあのたくさん増やす必要があって、うん、いろんなこう本当にね、うん、あの自分の力になってくる様子が欲しかったんですけど、ね、
大事な人として残しとけば、ね、豊臣家の行く末も違ったかもしれないのに ね、うん、と思いますね、
でもやっぱそう考えて家康はすごいですね。
ああ、
やっぱあの人は天才ですね、
うん、
ある意味、うん、やっぱり僕最近思うんですけど、続くっていうのにはやっぱり理由があると思うんですよ、
はい、
続かないものには理由があるし、やっぱその続くっていうことをだけのそういう風な能力を持った人たちだったと思うと、
うん、
やっぱり短命なものあるじゃないですか、うん、短命なものはやっぱ短命な理由がありますよね、それにはもう理屈なくあるなと思います最近、
うん、そう、家康はやっぱりその堪忍してね、その耐えに耐えてですね、いろんな計画を巡らせてね、はい、考えに考えて、で自分のその自分の幕府を作るということでね、はい、やっぱり非常にあの長い間時間かけてしっかり考えてますよね、
そうですね、
うん、
ではここで一旦、はい、ミュージックブレイクに急激になんか突然なんですけど雰囲気を変えて、
ね、今日はまああのこんな晴れた日、こんな晴れた日の気持ちでみたいな曲ですね、よろしくお願いします。
今日のゲストは NPO 法人秀次クラブの井戸博さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お仕事は新聞記者です。
新聞記者でございます、はい、この前ね、僕その、まあ、ちょっと時代物に戻るんですけど、この前ね、そのよく死の交渉って言うじゃないですか、
はい、
江戸時代の作品が実は世界に一番行ってるんですよ。例えばあの蒔絵とか、浮世絵とかもそうなんですけど、はい、でもあの時代って僕死の交渉って言ってみんな差別だって言うじゃないですか、まあ、それ考え方なんやと思うんですけど、昔の人は例えば武士として匠になりなさいよと、例えば脳としてあなた生まれたら脳として匠になりなさいよって、だからあの、まあ、例えば商人として匠になり、まあ、例えば近江商人もその時代だと思うんですよね、
うん、
例えばそして まあ、ものづくりするね、人、小、高ですね、高の人たちも巧みになりなさいよって、だからそれだけ思わされたからね、素晴らしい作品ができてるんですよね、うん、だからもしかしたらそういう風な考え方を持って、あの市の校舎を作ったのかもしれないなっていうように、僕は逆転の発想で考えたんですけど。
素晴らしいものってどういうものが、
例えば蒔絵もそうなんですけど、はい、なんかパソナリティ逆なんですけどあの例えば蒔絵のあれでも江戸時代のものが全部いってるんですね、はい、蒔絵もそうですし浮世絵、まあ、当然葛飾北斎の絵とかああいうの全部ティファニー美術館とかに行ってたりするとでも日本人ってそれ知らないじゃないですか。でも本来は世界はその時の日本のものだからペルー来航の時にペルーは剣の鞘のこの彫刻ってですかを見て日本人は素晴らしい技術を持ってる人間だっていうのも、うん、あの時分かったぞっていう話があるぐらいなんですけど、すいませんなんかそのいいやつ話から、まあ、僕らものづくりしてるんで、うん、そういうのでやっぱ江戸時代はすごいです。
江戸さんもう取材したくなる人なので、ね、
今僕びっくりした。逆になる
江戸時代というのはそれで日本の文化がね一つの昇華というかもう最高の極みを迎えた瞬間、ね、時代ですから、はい、それはそういうこと当然言えると思います。
そうですね、うん、でね昔の人は僕面白いなと思うんですけど、あの時代の作った人っていうのは10年後でも綺麗な作り方って人なんですよ。最近思うんですよ、色が焼けて綺麗に見せる方法っていう人だぞ、うん、で最近思うんですよ、小袖を見て今見ても綺麗なと思うんですよね。色が焼けて綺麗さっていうのも人だぞ。
その、ね、
意味わかります、うん、だ普通僕ら新品が綺麗じゃないですか、うん、じゃなくて古くなっていった古くなったものが綺麗に見せるような作り方を実はした、うん、それは時間っていうものは、うん、がとちゃんと計算だったんですね、うん、味っていうの
を、あでもほらだいたいその自然の中で暮らしてる感覚があるから、はい、日の光で時間によってその見え方が違うとかね、はい、そういうことを体感してるから、うん、時間のその長期的な時間を考えてたかもしれない、
ね、あとほら変なし春夏秋冬の木を見てて木は枯れていくにゃって、その人生の中で物は枯れていくにゃと、でも枯れていく美しさもあるっていうことをもし考えられたんやったら、その色に焼けた着物こそでも、はい、ちゃんと計算に入れてたと思うと。
あそういうところで人生のターニングポイントを伺っていい、欲しいんですけど、
井戸さんのターニングポイントをもしかしてドキッとするようなターニングポイントがあるかもしれないのでお聞きしたいなと。
ターニングポイントを言うと何回かあったような気もしますけれども、決断が私できないもんですからね、だらだらと暮らして今まで来てるんですけどね。まあこの仕事選んだ時が そうだったと思いますね。
なんで新聞記者になろうと思ったんですか。
いやまあそれは社会正義を貫くのは新聞記者じゃないと思ったからしたんですけど、まあそうでしょうかね、その時期かな。
やっぱりもともとそういうふうにこう、まあ、この話じゃないですけど 裏を探ってみて、まあ、たら二面があるじゃないですか、
はい、
その賛否両論の意見の裏面ってあるじゃないですか、
はい、
例えばみんながええように10人の人がいたから10人の意見じゃなくて1人の人がこれちょっと違うよって言った意見の面白さがあったとか。
そうそう、まあ、この秀次に、まあのめり込んだのもね、
はい、
やっぱりその先ほど言いましたけども交換言われてることの裏に全然違うものがあると、
はい、
今からね20年ぐらい前は本当にあれですよ、全然見直されてなかったですよ。
へ、
もう本当に世相関白で、だからちょっとだんだん調べていくうちにね違うと、やっぱりこれは対抗期なんかにね得せられたね一つのね、はい、圧政者の歴史がね続いてると思いましたから、これは一つ 裏からね、はい、ひっくり返す必要があるんだろうと思います。
このね秀津クラブ今ラジオを聞いてねこれ興味持ったなと思われた場合に、はい、これ参加できるんですか。
もうどなたでも開催払っていただいたら。
どういうことをされてるんですか活動は。
大体ね町づくりをやってるんですよね、うん、秀津の検証を通じてね、うん、例えばね今わりかし取り組んでるこれ町づくりの一つで例ですが金魚すくいの大会やったりね。
なんかそういういろいろ面白いことがありそうなのでこう大事なところちょっとしか聞けないんですけど時間が来てしまったんですけれども、これを申し込もうと思えば事務局は、なんかホームページがあるんですよね、
はい、
これね、秀次クラブで検索していただいたらホームページが出てくるので、はい、これを見て申し込み方法なんかこう活動内容がちょっと街づくりに密着して面白かったのに残念です。じゃあまた次回もう一回来ていただきましたね。
よろしくお願いします。
この番組は豊和堂の協力でお送りしました。皆さんまた次回もお楽しみに。
ありがとうございます。
流れていく静濁の水合わせて飲まなきゃ気づかない偽らない。